中論の一番最後のわけです。昨日はこの仏教の、この概論から始めまして、テキストの本論の方に入っております。入菩薩行論の方ですが、第10下を読んでおられます。11下です。12下です。私たちはこのような自分自身が良き行いをするということによって善根を積んでいくわけですが、そのような良き行いというものを一回するだけでも、この今世の中においてこの体の快適な幸せということ、そして長寿を得て、そして所有物や財を得て、そのような良き結果が生じてくると言われています。私たちがしかしながらそういったものはこの今世においてできるだけ良い思いをしたいということに他なりません。ということはこのような善根をそのような目的のために積んだとしても、その善根というものはこの今世の中で尽きてしまうわけです。そこでこの一切地の境地に至るということを目的として、すべての良い行いをするとき、それによって積んだ良き善根というものは私たちがこの一切地の境地に至るまで尽きることなく存在し続けるわけです。そうではなくて、この地獄餓鬼畜生というような三悪種といいますが、この不幸な性に落ちないようにというようなことを目的とするならば、単にその目的が遂げられたときにその善根は尽きてしまうということになります。そこで解脱を得るということを目的にしますと、この苦しみにあふれた輪廻から解脱するという時点の目的となってしまいます。ですから解脱を得るということだけを目的にしますと、解脱に至った時にその善根というものは尽きてしまいます。しかし完全なるブッダの境地、これを一切地の境地といいますが、すべての知るべきことを知ることのできる力が備わった完璧なる最高のブッダの境地、これに至りたいということを目的として据えた場合には、その境地に至るまでその善根が過ぎることはありません。現在私たちが実践している良き行いのすべてのものが、この一切地の境地に至るまでその成した行いの善というものが引き続き存在し続けるわけです。尽きることはありません。なぜならばこの目的をとして据えた境地がこの一切地の境地であるという最も高い悟りの境地を目的にした場合には、その目的が果たされるまでその善根というものは引き続き存在し続けるわけです。そのような目的、大きな目的というものを据えて、そして菩提心を起こすということ、そのような行いを積んでいくならば、昨日もお話しした通り、この三宝といわれる仏法僧に帰依をして、そしていかなる良き行いをしたとしても、その良き行いによって積まれる良きカルマというものは尽きることがありません。13下です。14下、 このようなこの菩提心のもたらす御利益というものがこれからもたくさん出てきますが、この世界の中ではこの先ほどのこのさまざまな宗教の指導者の方々のように本当に愛と慈悲の心を高めていくということを目的としているわけです。そこでこの私たちはこの仏法という言葉のもとに実践をするものであるならば、自分自身がその実践を実践というものを実際の行いとしての何らかの行いをしていかなければ何の意味もありません。ただ儀式を行い、ただお唱えをしというだけでは本当にそれだけでは自分の目的を果たせるかどうかというものは大いなる疑問の余地があると思います。つまり仏法というものはダルマということですが、私たちの心に幸せを求める幸せを達成させるための手段であるわけです。つまり幸せと喜びというものを得るためにこの物質的な向上を図るということだけを考えている場合にはおそらくそれを本当のこの修行者ということはできません。つまり私たちはこの五感を通して生じてくる何らかの幸せの感覚を求めるということだけではなく、純粋に自分の心の中の意識作用によるこの幸せというものを求めていかなければなりません。つまり神というこの世の創造主に信心をすると、神様が全てを与えてくれるという宗教ではないわけです。そこでこの先ほどいらっしゃったこのジャイナ教の方も仏教と同じようにジャイナ教はこの世の創造主としての神を信じてはいません。ですから仏教とジャイナ教と古代インド哲学の中のサムキャ派の中の神を信じない学派というのがあります。この3つがこの世の創造主としての神を受け入れていない3つだけの宗教となっています。そこで私たちがなすべき正しい行いをしたときに私たちが望む幸せが得られるというような因果の方を信じているのがこの3つの宗教ということになります。そこで体と言葉と心によるさまざまな行いを私たちはしていくわけですが、どのような行いをしてもその行いによって積むことのできる善か悪かの業によってその結果としての幸せか苦しみが私たちの身に降りかかってくるわけです。ですから実践をするかしないかは各自の手の手中にあります。手の中にあります。ですからこの宗教に一切の信心をしないということであっても全く構いません。しかしもし仏教徒としてこの釈尊の教えにこの帰依をしているものであるならば、私たちは自分自身がその教えに基づいた実践をすることによって悪い行いをしないということにより自分自身の心のかき乱された心を鎮めるという実践をしていかなければなりません。そういうすることによってこの今世においてもこの幸せを得ることができるわけです。そのような大いなるご利益のあるこの菩提心ということですが、慈悲の心、慈悲の心というものによって生まれてくるこの菩提心というものを私たちはこの一切地を望むという熱望とともに菩提心を起こしたいという熱望、一切地の境地に至りたいという熱望、この2つを兼ね備えた心が菩提心と呼ばれるものです。それを自分自身の日常的な毎日の実践として私たちが行っていくとき、私たちの実践というものによって私たちは次第に自分の心の汚れをなくしていくことができます。第15下16下17下、そこでこの本当に計り知れないご利益というものがあるわけですが、その内容を見ていくならば、本当にそのような清らかな心によって利他の思いによって自らの方便としての悟りの境地を至るということについてが18下号です。19下 19下、そして20下、21下、22下、23下、その理由が第24下、25下、26下、昨日もお話ししましたが、もし一人の良い心にの持った人間になったならば、例えば犬や猫なども私たちのことを好んで近くに寄ってきてくれます。つまりこの優しさや思いやりというものは、命あるすべての種類の生き物たちがそれを感じ取ることのできる心よさとなっています。ですからそのような人間になるということによって、自分自身が心よい人間になることができます。時々冗談で、蚊が私たちのマラリアになるような危険のない蚊であるならば、時々私は自分のこの腕に止まらせて、この蚊が私の血を飲む様子をこう見ているわけです。本当に体が赤くなってしまって、そして飛んでいくわけです。満足して飛んでいきます。そのようなことを見ているとき、この蚊のような小さな生き物、お腹がいっぱいになって満足して去っていくわけですが、ちょっとありがたいなというか、私たちに対する感謝の気持ちはないのではないかという気がするわけです。もし犬や猫ならば、撫でてやるならば、それに応えて私たちにすり寄ってくるという対応をします。しかしこの蚊のような小さな生き物である場合には、一体感謝の気持ちというものはあるのかという、本当にないように感じます。本当に脳があまりに小さくて、そういうことを感じる部分が備わっていないのではないかと思っているわけです。そういう場合なら状況は別です。しかし私たちがもし利他の思いで何かを成した場合、もちろん相手の人はそれを喜んで、私たちに何らかの良きこのリスポンスを出してくれるわけです。26下の中のですけれども、このようなことを考えながら、そのような良き行いをしていくならば、私たちは本当にすべての有情の喜びの原因となることができます。例えばこのネズミなどは、自分がもし体に怪我をしたネズミが1匹、そして怪我をしていないネズミが1匹、2匹がいったとき、そのようなときには怪我をしていないネズミの方が怪我をしているネズミの傷を舐めてやるというようなことをします。ですからどのような怪我をしたにしても、そのようなこの実験をした科学者の方々がおられますが、本当にこの例えばこのネズミのような動物であっても、そのように相手を思いやるということを自然に行っているわけです。そのように舐めてもらったネズミの傷の治りというものがより早いという報告も入っています。つまり自分のことを大切にして慈しんでくれる人がいるというような人は、自分の心がよりゆったりしたものになります。自分が本当にがっかりして辛いことがあるときに、自分自身だけでそれを耐えているという人よりも、周りに慰めてくれる人のいる人の方がより早くその心の痛みから回復するというふうに言われています。ですからこの26下、第2行目の部分にあるように、有情の苦しみをなくす甘露のと、やあるいは薬となることができるという、この菩提心のご利益があります。この虚空に広がる限りない宇宙にいる無数のこの有情たち、生きとし生ける者たち、そういった者たちは、自分自身のことを大切に思わない生き物というものはありません。しかしそのような状態であったとしても、もし自分以外の他者に対する思いというものがあるとき、本当にそれは自分自身の心に安らぎを与えてくれるわけです。 27ゲ、28ゲです。例えばこの私たちの目に見えるレベルであっても、本当にすべての人たちがこの苦しみを望まず幸せになりたいと考えています。しかしこの煩悩というものを自ら喜んで取り入れてしまう、煩悩に従ってしまうということによって、私たちは望まぬ苦しみの原因を次から次へと作り出してしまっています。そこで自分自身が本当にこの嫌な人間である場合、この執着や怒りにいっぱいの人間であるような時には、他の人たちに好かれることはありません。そこで執着や怒りというものがどれだけ私たちを苦しみの中に陥れているのかということを自ら調べてみてください。そのようなことをしてみるならば、その煩悩という執着や怒りの心がどれだけ私たちに苦しみをもたらしているのかということをはっきりと見ることができます。一時的にもこの本当に強い執着を持ってしまうと、自分の心がこの常にかき乱されてしまって落ち着く暇もありません。28ゲ、苦しみを望んでいないにもかかわらず苦しみに向かって走っていく、幸せを望んでいても無明によって自分の幸せを敵のごとく破壊するというのは、これは本当に私たちのあるがままの状況を語っています。その逆に、もし私たちが自分の持つもので満足する、そして忍耐をするというような良き心に馴染んでいくならば、私たちの心にさまざまな心配や不安が生じてくることはありません。そうすることによって、私たちの心はより平らかなリラックスしたものになっていくわけです。この世界にはさまざまな問題が生じてきます。苦しみがあります。そしてこのさまざまな宗教がありますが、その仏法教えというダルマというもの、仏教のみならずそういった実践をするというものは、この祈願をすることによって自分の心に幸せを得られるというものではありません。自分自身のこの心の中に救っているこの煩悩、これを召したとき、私たちの心は安らかなものとなっていきます。29ゲ、30ゲ、31ゲ、32ゲ、私たちは例えばこの他の人たちに施しをするというように、ナガラジナの法行和尚論の中にも、そういう伏せの行いをすることによって、この施しをするということをするときに、私たちはあたかも乞食に何かを与えるとき、相手を見下した態度で物を与えるということをしてしまいます。しかしそれは間違った態度です。どのような施しをするときにでも、相手に対する敬意を持って与えると、施しをするということが大切な態度です。もし菩薩の修行を実践するものであるならば、どのような相手であっても、本当に相手がそれによって幸せな境地に至ることができますようにという祈願とともに与えなければならないという教えも説かれています。そこで病人、本当に守護者のない苦しんでいる人たち、そのような方たちを最も優れた伏せの対象であると、私たち自身が見なすことによって、私たちは本当に心からの敬意を持って相手に何かを施すということをすることが大切です。もちろん伏せをするということは良いことです。しかしこの敬意を持って施すということが非常に大切であるということが、ナガラジナの法行書の中に述べられています。そこで本当に暴力的なことを一切しないということ、そして本当にこの恐れや恐怖を持っている人たちのその恐怖心を取り除いてあげる、そしてこの伏せというものの中には、食べ物や物質的なものを与えるということ、そして恐怖を取り除くという施し、そして仏法を与えるという施しなどがあります。34ゲ、35ゲ、そして36ゲ、 36節まですべてお読みになられましたが、本当にこの治水被覆、そしてお寺の大樹、そして薬のようにすべてのお嬢たちが心よく私たち自身のことを使うことができますようにという祈願文を長寺が述べておられますが、そのような本当に私たちが本当に自ら喜んで、お嬢たちが喜んで使うものとして私たちが彼らに奉仕することができますようにという気持ちを育てることが大切です。もし相手が私たちに害を与えてきたとしても、その人たちとが私たち自身とご縁を持ったということで、その相手に対する幸せが訪れますようにという気持ちを持たなければなりません。ですからシャクソンが、ずいぶん昔に前世物語、ジャタカ物語の中のことを申しおっしゃっておられますが、ある時この前世の中で一人の人間に生まれ変われ、そのような時にも必ずこの相手に対するこの敬意を持った形で施しをするということをされていたというお話も残っています。そこで第1章が終わりました。そして第2章、第3章という中では、第2章の中ではこの7つの修行の中に出てくる告白懺悔が出てきます。第2章の第1下です。第2下3下、4ゲ、5ゲ、6ゲ、7ゲ、8ゲ、ここはとても大切ですけれども、私たちは体というものを持っています。そして自分自身はこの体というものを何よりも大切にしているわけですが、そのような体でさえ私たちはこのブッダや菩薩先のすべての方々は、その自分の最も大切にする体でさえ一切無常のために捧げたと言われています。そのようにこの自分自身がそのような貢献をすることができたならという思いの上で、そのようなことを育むことができたならば素晴らしいと思います。9ゲ、10ゲ、11ゲ、そこで7つの修行というものがありますが、さまざまなこの他の宗教の人たちの伝統に従っている人たちでも同じようなこの修行というものをされていると思います。このインドの中にもこのキリスト教の方々などもおられますが、そういった方でも本当に自分の礼拝堂などを建て、そしてそういうところにこの供物を捧げ、そしてお花やさまざまなものを供養するというようなことも同じような形で供養をされています。12ゲ、13ゲ、14ゲ、15ゲ、16ゲ、 18개です。19개20개21개22개このようにこの24ゲ25ゲのところで礼拝のゲとなっていますけれども、26ゲ、27개29개、そして30개、もし私たちがこの告白と懺悔ということ、つまり過去になしてしまった悪い行いというものを心からこの懺悔するということは非常に良い行いであるわけです。つまりそのようなことをすることによって自分が過去になしてしまった良い行いをこの浄化するということによって、将来的に生じてくる自分自身の苦しみを起こさないようにすることができるからです。そこでこの27ゲ以降のところでこの告白懺悔などをするということによって、この浄化をするための方法論が述べられているわけです。34ゲ35ゲ、37ゲ、38ゲ、そこでもし私たちが悪い行いをしてしまった場合、その結果として私たちは三悪種という苦しみにあふれた世界に落ちてしまうわけです。そしてそのような世界というものが私たちは非常に遠い世界のように考えているわけですが、今私たちがこの今日ここで生きていることができるという状況を考えるならば、決してそのような遠いものではないわけです。多分明日という日に私たちが生きているかどうかということもわからないわけですが、おそらく 90% ぐらいは明日は死なないんじゃないかというふうに考えて私たちのすべてはこう生きているわけです。そこで今この病気にもかかっていないし健康だし私は大丈夫だと思っているかもしれませんが、 100% 明日を迎えられるかどうかということに確信はありません。ですからそのようなことによって、そのような間違った考え方によって、そのように考えて明日も生きられる、明日明後日も生きられる、来年も生きているというようなことを考えているならば、そのような考え方に基づいて私たちはこの自分というものの自我というものが永遠に続いていくような考え方をしてしまうことになるわけです。 ですから、そのような人たち、そして例えば敵や味方という人たちがいますけれども、敵を忌み嫌う、そして近い自分にとって愛しい人たちは大切にするというような区別をしてしまっていますが、そのような区別をするということによっても私たちは何らかの悪い行いをしてしまうわけです。38ゲ39ゲ40ゲ、そこで私たちは必ず一番最後には、この世の一番最後には死を迎えるわけです。死を迎えた、死に直面した場合というの時には、私たちがこの人生において成してきた良き行いの結果というものが私たちの非常に微細な意識の連続体の上に乗って来世へとつながっていくわけです。そこでこの死の光明の心と言われる最も微細なレベルの意識というものがありますが、そのような意識によって私たちの成したこの悪業か、この善業か、その悪か善の業の力というものが来世に途切れることなく運ばれていくということになります。ですから来世においてはこの心と体というものが新たなものが得られるということですが、ことを考えていますが、まっさらなものということにはなりません。なぜならばこの今世の中で積んでしまった悪い行いか良き行いかの結果が私たちに付き従って来世へ行くということになるわけです。ですから私たちはそのようなことを本当に私たちについて来世に行くというものは針一本私たちは所有物として運んでいくことはできないわけです。しかし本当に私たちの積んだ良き行いのカルマというものだけが私たちの微細なレベルと一緒に来世に行くということになります。ですからこの非常に微細なレベルの意識の上に私たちの成した良い行い悪い行いの実家と言いますけれども、その残りがのような潜在的な力ですが、そのようなものが自分たちの私たち自身の微細なレベルの意識の上に蓄積されていくわけです。ですからそのようにして私たちは来世そして来来世というようにこれからも数限りない来世を繰り返して生まれ変わっていくことになりますが、そのようなこの生まれ変わりというものはそのようなものであるわけです。ですからこの論理的なものの考え方に基づいて考えてみるならば、自分自身がこの良きことを成した結果というものだけが私たちに付き従ってくる、それと同時に悪いことばかりしてしまうならば来世においてこの三悪種に落ちてしまうということになります。第41下です。45ゲ54ゲ54ゲ55ゲ45ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ55ゲ ものは 自分自身の心の中にその煩悩というものが現れてくるわけです。そこで私たちの心というものはどのようなものなのか、どのような機能を果たしているのかということをよく知っておく必要があります。そこで何らかの煩悩が起きてきたとき、それを煩悩と果たす機能というものは私たちの心を不愉快にさせるものというふうに定義がされています。そこで一般的なこの煩悩の定義というのは心をかき乱すもの、心を不愉快にさせるものと言われています。昨日もお話ししましたが、この煩悩の中にはこの表立って現れるそんなレベルの荒いレベルの煩悩と、そして微細なレベルの煩悩があります。ですから昨日お話しした通りですが、そのような煩悩にもレベルの違いがあります。この煩悩というものがこのインドの中でさまざまなこの学者たちが、優れた方たちがこの煩悩についての機能や定義というものをきちんと定義されています。パーリ語の伝統の中でも、サンスクリット語の伝統の中でもそれが詳しく述べられています。この世の中では毎日の生活の中で皆さんも見ているならば、他の人たちをいじめてみたり、このさまざまな悪い行いをしたりする人がたくさんいます。そのような争い事、そういったことというのは毎日毎日起きています。本当に人を嫌ったり、本当に何か人のことにいじめてみたり悪いことをするということは、あたかも私たちの本来的な性格のように現れてくるわけです。しかしながらそれと同時に私たちは幸せを願う心というのも本来的に備わっています。例えばアメリカのあるグループの人たちが用意して、そしてアフリカそしてなどの15カ国ぐらいのから本当に若い世代の指導者たちがやってきて、私はダラムサラでその人たちにお目にかかったことがあります。そしてその人たちが体験してきた体験談というのを聞いていると、本当にこの本当に自分の両親や身近な人たちが殺されてしまったような体験とか、本当にひどい体験をされた方がたくさんおられました。そういう体験を聞いているならば、そんなことがこの世の中に起きているなどということはありえないことだと、あってはならないことだというようなことを皆さんが共通して感じているわけです。ですから私たちがそのような場でこの若い世代の指導者たちの方にお目にかかったとき、本当にその人たちが清らかな心で、そのようなこの世の悪とかこの苦しみというものを何とかしてなくしたいという清らかな気持ちを持っておられることを非常に驚いて嬉しく思いました。ですから私自身も本当に驚いたわけです。ですから本当に私が考えてみるならば、そのような状況において自分の命を投げ出して他の人たちを救うというような方たちもいるわけです。私だったら逃げ出してしまうだろうと思うようなことにすら心の勇気を持って立ち向かった若い人たちもおられるということを知って本当にびっくりしました。ですから本当にこの世界平和というものをもたらさない限り、このように苦しみと災いは尽きないというようなことを考えるならば、本当に私たち一人一人が努力していかなければならないことです。その時に集まったように15カ国から来た若者たちでしたが、さまざまな人たちに、そのような若い方たちがそのような気持ちを持っていて初めてこの世の中を幸せなものにしていくことができるのだというお話をしたわけです。55ケ。そのようにこの世の中を変えていくというものは私たち一人一人の力によっています。そして突然そのような変容をもたらすこともできません。例えば環境問題などを考えてみても、そのような汚れた環境を作ってしまったのも私たち人間です。ですから本当にそのような間違った考えというものをなくし、自分自身が正しいものの考え方に基づいて して、生きていかない限り、この世界、この地球というものを良くしていくことはできません。つまり私たちは正しい知識と教養を得ている人たちが多いわけです。ですからこの世界各地の中でそのようなことに対して関心を持って何とかしなければという実際の行為をされている方々もたくさんおられるわけです。そのごく普通の教育過程の中に宗教に触れることなくこの愛と慈悲の心を高めるということを教えていく教育カリキュラムを作っていこうという動きを私自身が中心になって行っています。55ゲ56ゲ57ゲ58ゲ59ゲ60ゲ61ゲ62ゲ63ゲ64ゲ65ゲ以上で第2章をすべて読まれました。そこで私たちがなしてしまった罪の行いがどれだけ悪いものであったかということをまず認識するということ、そしてこれから同じことを決して繰り返さないという約束、そしてそれではなく良い行いをしていくという約束をするということ、そして後悔をするということです。そのようなことをしてこの懺悔というものをしていくわけです。お茶が配られている方は三方にお茶を捧げる偈を唱えましたので飲んでくださって結構です。そして第三章に入ります。第三章は菩提心の樹樹ということです。実際にこの菩提心を起こし、そして菩提心を起こしたならばこの第一下です。二下です。三下四下五下六ゲ七ゲ八ゲ九ゲ무기개바발매제단해사동고로교로순제폭신요알라바다네메제10개11개12개第13개14개16개 この16芸ですけれども、この16芸の部分はクヌラマリンポチェが特別なこの解説をされておられます。この16芸に関してはこの17芸18芸です。ここでこのようにこの7つの修行というものを今唱えてきました。ここからはこの菩提心を維持するという部分に入ります。23芸24芸、この2つの23芸24芸によってこの私たちは菩提心を維持していくわけです。そして喜びを起こすという部分が25芸です。以降です。26芸27芸、このようにこの菩提心の御利益を知った上で菩提心を起こせたとき、私たちはこの愛と慈悲の心を高めるということの起こしたならば、この空の理解というものを支える大きな要素としてこの菩提心が活躍していくわけです。つまり私たちはこの煩悩によってこのさまざまな間違った行いをしてしまい、心がかき乱されてしまうということになりますが、それを鎮めてくれるのもこの菩提心です。つまりもし苦しみというものをなくすことができなければ、私たちが努力する甲斐がありません。しかし私たちがきちんと正しい対策を講じるならば、私たちにはこの苦しみを克服するという可能性と力が備わっているわけです。つまりそのようなことをすることを何としてでもやり抜こうという勇気を振り起こすことが大切です。28芸、このような菩提心を起こしたならば、この御利益というものを思い起こした上で、今第28芸を読まれましたが、本当にこの素晴らしいこの菩提心を今までの自分を振り返ってみるならば、利己主義に基づいて間違ったことばかりしてきたわけです。それを後悔し、そして二度としないという約束をすることで、自分自身がより良い心を自分の中に培っていくための精進をしていかなければなりません。そして自分のありようをよく観察したならば、この利己主義というものが本当にこの毒のようなものであり、自分自身はその毒を飲んだことによって悪事を繰り返してきたのだということを認識することが大切です。つまりこの対策の心というもの、対策の力というものに私たちは何としてでもこの対策の力を高める。対策の力というのは悪い心を克服することのできる良き心の力ということです。29芸、このように私たちはこの怒りながらこの何かの良いこの行いをしようとしても意味がありません。つまり私たちは心から自分の心の中にこのゆったりした気持ちを育てながら良き行いをするならば、善行を積んでいくことができるわけです。この第30芸、つまり私たちも何をどんなような行いをしていたとしても、例えばこの有名知名度を良き行い、そして人から好かれるなどといった全ての良いことがこの菩提心を育むことによって得られることができます。 第30弦の後半です。今私たちが菩提心を起こしたその途端に、全くこの菩提心を起こすことができないということはありえありません。つまりガテガテパーラガテパーラサンガテボディスワハというふうに、私たちはサンガテバーラサンガテ、その剣道手道無学道という最後の3つの道に入るためには、その前行として準備の段階として、まず資料を積む、功徳と福徳と知恵を積み、そしてこの剣道に入るための準備の道といわれるのが第二の懸行道となります。そのような良い行いをするということにおいて、私たちはこの煩悩という悪い心の滅するための対策として使っていくことができるわけです。私たちは今この苦しみにあふれた輪廻の中にいますが、生老病死の苦しみに私たちは共通してこう追いかけられているわけです。そのような輪廻の中にいるこの私たちの体、この体というものはそのような生老病死をはじめとする苦しみの本質の持つものとなっています。31ゲ、つまり無知というこの白内障に覆われているような状態に私たちはあるわけであり、その白内障の病気というものをなくしたとき、私たちはあるべき全てのもののあるがままの姿をはっきりと見ることができると言われています。つまりこの煩悩という触りと同時に、私たちは一切地に触るの境地に至ることを妨げている諸知障という触りがあります。そのような諸知障とこれを言いますが、諸知障を滅するためには非常に微細なレベルの煩悩の触り、これを煩悩の残りがのようなものですが、それをも克服して初めて私たちは一切地の境地に至ることができます。つまり諸知障を克服するためには、この対象物の空を見ている心、その見ている私たち主体者の心の空というものをも瞑想していかなければなりません。単なる対象物の空だけではなく、それを見ている主体者の心の空、これも理解していかなければならないわけです。そこでこの仏教を学んでいる人たちであるならば、私たち大乗仏教徒は常に一切地の境地を目指すということをしていかなければなりません。つまり私たちの学んでいる仏教の教えということは、本当にこの最終的にこの真如と言われますが、つまり究極のもののあり方、すなわち空の本質を持つものであるということを学んでいかなければなりません。つまり諸法無我、一切皆苦と言われますけれども、そのような諸法印の中で説かれているこの教えというものを、私たち自身が本当の意味での理解というものを育んでいかなければなりません。つまり釈尊が説かれた全ての教えというものはそのようなものであるわけです。32ゲ、33ゲ、34ゲ、そこで第34ゲまで第3章を全て読まれましたが、時々私もこのような自分自身がさまざまな状況の苦しい状況にあるとき、この菩提心というものを自分の心の中に起こしたとき、その喜びと菩提心がもたらしてくれる喜びと、この幸せの気持ちというものによって、私たちはさまざまな問題を克服していくことができるわけです。先日ラダックに訪問したときに、この菩提心についての話をしたことがありました。そしてこの菩薩会を授与するということをしましたが、そのような形で私もすごくこのゆったりとした気持ちになりました。そして長寿の儀式を与え、皆さんにこの長寿の与えるということを行いましたけれども、そのような時に私たちは本当にこの良き人間になって初めて長寿を得るということが意味があることなわけです。もし私たちが人の役に立たない 嫌な人間であるならば長寿など得なくて、短き、寿命であればいいということになってしまいます。つまり私たちは本当にそのような長寿を願っているというのは誰しもが望んでいることですけれども、良い人間になって初めて長寿を得るということの意味があるわけです。もし短い命であっても、もし私たちが本当に利己主義な的な考え方ばかりをしていたのでは、本当に人の役に立つということはできません。この人は短い命であったらいいのにと人に思われるような存在になってしまうわけです。ですから私たちは今このブッダや菩薩たち、すべての守護者たちの目の前でこの一切有情を救うという、つまりは一切有情を悟りの境地に導いていくということを、私たちはここでブッダや菩薩たちを証人として約束をしたということになるわけです。そのようなこの誓いと約束をしたということで、この下がこの締めくくられているわけです。よく皆さんたちはこの法要などを行って長寿を得られますようにというようなことをしますけれども、そんなことよりもずっと私たち自身が菩提心を持ってそのような良き心を持つことこそ本当の意味がある方です。昔このダラムサラにこの長寿の感情を授与したときに、夕方にこのお化けが出るというような話がありまして、私に来てくださいという話がありました。そこで私はそういったお化けや悪霊のようなものを払うような力を持っていません。超能力もありません。そこでそこに行ってこの菩提心を起こして、それに瞑想するということを行いました。そこでこのようなことをした結果として、この菩提心というものに瞑想しただけで自然にこの私たちの心はゆったりとしてくるわけです。そこでこの悪霊のようなこの悪い触りをもたらすようなものが、私がその菩提心に瞑想したということで全てなくなりましたということが言われました。つまりそのような良いご利益が菩提心には備わっているわけです。第3章を最後までお読みになられました。つまりこの第4章に入られます。そこでこの前にこの菩提心を起こしたならば、最初にこの第4章の第4下です。第5下、6下、7下、8下9下10下11下12下。この菩提心の利益というものをよく本当によく考えてみるならば、一時的な幸せ、そして一時的なご利益、そして長い目で見た時のご利益、そして長い目で見た時の幸せ、その全てが得られるわけです。この菩提心というものは が本当に正式なる本当の意味での菩提心を起こすということは非常に難しいことです。しかし私たちが誰かに出会っているときにふとそのような菩提心の心でこの優しい気持ちを持つことができたならば、本当に相手の人たちもこの人はいい人だなというふうに私たちのことを感じてくれることができるわけです。ですからこの良き一人の良き優しい人間になるということ、これよりも大切なことはありません。人の持っているこの脳というものはそのように本当にこのより良い優しい思いやりをこう高めるということのできる知性が備わっています。ですからこのすべての種類の生き物たちの中で私たち人間の脳というものは本当に大きな、より大きな目で挙手的な観点に立って物事を考えることのできる脳です。ですからそのようなものを自分が持っているのだということを再認識していただきたいと思います。ですから人を騙したり悪いことをしたりいじめたりそのようなことをするというのはこのように優れた知性を得ているのにそれをすべて無駄にしてしまっているということになってしまいます。ですからこの人間の性を得たならば本当にその人生というものを意義あることに使わなければなりません。26下怒りなど、そして強欲な心、そして傲慢さ、嫉妬、そのような煩悩というものは例えば物質的なものであるならば武器とかそのようなものであるならば別ですけれども、そのような私たちの心の煩悩というものは物質的な存在ではありません。ですから自分自身を貶めて苦しみに貶めているものは自分自身の心の中にあるこの煩悩である。私たちを苦しめている本当の敵は自分の心の中の煩悩であるということに気がつくことが大切です。つまり煩悩を滅したとき私たちは本当の意味で完璧な自由を得ることができます。一つの人生の中で小さな些細なことが生じてきたからということで相手の人が敵になってみたり友人になってみたりします。そういったことは本当に些細なことがきっかけとなって生じているに過ぎません。ですからそのような煩悩を自ら喜んで受け入れているというようなことをしてしまうと私たちが悟りに至ることはできません。29下30下、31下32下33下 例えば自分と気の合わない人たちがいている、嫌な人がいるということに状況もよくありますけれども、そのような時には自分がこのすぐにそれに対処して怒るということをせずに、ゆっくりとその状況に対処するようにしてください。つまり悪いことをしてくる人にすぐに仕返しをするということではなく、ゆっくりとそれに対処していく、忍耐をする。そしてもちろん忍耐をしてただやられているだけであるということではなく、もちろんその人のしている悪い行いをさせないようにするというようにしなければなりませんが、そのような人に対してでもそのように対処するならば、相手の人もよりよくそれに対して対処していくというふうになります。つまり本当に例えばこの悪いことをしてくる人たちに対して私たちが仕返しをすぐにするということをすると、またその相手は私たちに対してまたやり返してくるということになります。つまり心の中に対するその相手を嫌う心というものはますます高まっていってしまうわけです。つまりそうではなく、相手の嫌なことをする人も苦しみをたくない、幸せになりたいがゆえにその自分の嫌な苦しみを取り除こうとして、そのような嫌な行いを一時的に自分にしているだけであると考えるわけです。つまりそのような怒りやこの不安やこの恐れというようなことをなくすというような行いをするためには、突然それを切り替えるということはできません。最近ではこのイスラム教徒たちとこの仏教徒たちの争いなども起きてしまっています。そのような仏教徒たちもこのイスラム教徒たちのによるそのような嫌なことをされるということに対して、この仏教徒たちもそれに対して仕返しをするというようなことがビルマの方では起こってしまいました。そのようなことはしてはならない行いです。そのようなことで仕返しをし合っていれば終わりがありません。キリスト教でもイスラム教徒でも何教徒であっても、本当にヒンドゥー教徒であっても、そのようないさかいというものは常に起こるものであるわけです。つまりこの本当にこのテロリストというようなこの争いを好む人たちという名前を、仏教徒のテロリスト、イスラム教徒のテロリストというような呼び方をするのはよくありません。つまりテロリストになった段階でその人たちはこのイスラム教徒なり仏教徒なりの教えに背いてしまっているわけですから、すでにテロリストというものは完璧にその宗教と切り離して考えなければなりません。つまりこの33下ですが、もしこの煩悩に引きずられてしまったとき、そういった人たちがその怒りに引きずられてテロリストになるわけです。ですから怒りに引きずられて悪い行いをなした時点で、本来の宗教に信心する人とはなっていません。35下、もしこの仏法僧にこの帰依をするという人であるならば、私たちは決してそのような悪い行いに従事するというようなことをしてはならないわけです。つまり私たちがなすべき行いと捨てなければならない行いというものがあります。そのように捨てなければならない行いに従事してしまうという時点で、私たちは本来の宗教の信者から離れていってしまうわけです。ですから私たちは決してこの煩悩を喜んで受け入れ、煩悩に喜んでついていくということをしてはなりません。この仏法に対して帰依をしながら煩悩を受け入れるということは矛盾しています。口から言っていることと自分の実践が矛盾しているということをなしてはなりません。つまり口で言っていることと自分の行いが一致した人間にならなければならないということです。36下、 36下、この門戸というものに支配されてしまうと、私たちは始まりなき遠い昔からこのような輪廻の中に何度も何度も生まれてくると、そして苦しみを味わうということになってしまうわけです。苦しみには3つあります。苦痛に基づく苦しみ、変化に基づく苦しみ、偏在的な苦しみという、この3種類の苦しみ、これがあるという、この輪廻の中に生まれることになってしまいます。煩悩というものは、この生じた途端私たちの心をかき乱してしまうというものが機能を果たしています。ですから本当にこの本来の滅するべき敵というものは自分自身の心の中の煩悩であるということを忘れてはなりません。その38下、39下です。つまり私たちはこの何らかのものを得ようとするときに一生懸命努力するわけですが、そのような自分が欲しいものを得るときには考えなくても自然にそのような強い努力をします。そうではなく、私たちはこの煩悩を滅するために何としてでも努力をしなければなりません。40下です。42下、43下、44下。このお煩悩という敵はごく普通の人の敵とは違います。人の敵は相手をやっつけたとしても、また力を盛り返してやっつけ返しに来ることがあります。しかし煩悩という敵は、一旦完璧にその煩悩を滅したならば、再び私たちをやっつけに来ることはありません。46下。チベット語ではこのニョンモンニョンモン、煩悩という意味がニョンモンと言いますけれども、この同じ言葉が繰り返されていますけれども、最初のこと同じ煩悩という言葉は力が弱いという意味をも持っています。つまりこの煩悩という言葉自体、この究極的なもののあり方を知らない無知な心であるということを理由に、力が弱い心という意味も出ているわけです。クヌナマリンポチの解説はそのようなものです。力の弱い煩悩はという部分は、チベット語の本文ではニェンモンニェンモンという繰り返しになっていますけれども、最初の部分は力が弱いという意味になっています。つまり私たちはこの煩悩を滅するときには、知恵によって煩悩を滅さなければなりません。対策を講じるということによって、私たちは煩悩を滅することができます。47下です。第47下を読み終われましたが、私たちは本当に分析と調査をして、この煩悩というものを見ていかなければならないと言われています。このナガルジュナの中論の中に 中論の中の下ですけれども、この行為と煩悩を滅すれば下脱に至るというところから始まる下です。この中論の中で述べられているこの下、中論の18章5下ですけれども、欲望、執着、この怒りというような心は対策を講じることによって滅さなければならず、つまり自分にとって非常に魅力のあるものが目の前に現れたとき、私たちはそれに対する欲望と執着を起こしてしまいます。そしてその逆に嫌なものが現れてきたとき、私たちはその対象物に対してこの嫌悪の気持ちを起こしてしまうわけです。そしてその嫌悪の気持ち、この執着の気持ちというものは次第にこの誇張されていってしまいます。そこでそのような間違ったアプローチをしてしまう私たちの心がありますけれども、それによって私たちの心に執着やこの異常に誇張された怒りというものが現れてきます。つまりそのようなものというのは私たちの目の前に現れてくる何らかの物質的な存在のように、私たちはこの例えば人であるならば、この私たちにとって非常に愛しい人たちが現れた時には本当に素敵な人が現れたように私たちは思ってしまいます。その実際のあり方以上に私たちの自分自身のこの間違ったアプローチがその対象物を異常に誇張した状態として膨らませてしまうわけです。ですから向こう側から現れてくる一般的な現れというものがありますけれども、その現れのようにはないのだという心を持つことが大切です。そのような誇張してしまう間違ったアプローチをする心というものが生じる隙間を与えないということが大切です。そこでこの実際の究極的な在り方はどうなのかということを最初に思い浮かべるということです。そのような心を、間違った心の捉え方というものをなくすために、この下は非常に私たちの心に役に立ちます。そこで、この47下で説かれているのはそのような意味になります。私たちがこの間違ったアプローチをしているとき、私たちはその間違ったアプローチをしているということに気づくことはできないわけです。つまりこの対象物が私たちにはすでに誇張して捉えられてしまっているわけですから、それがどうしても何としてもその嫌なものを取り除かなければならないというような心に変化していきます。ですから例えば俗世の教えの中でも同じような教えが説かれていますけれども、この煩悩に対する対策をどのように講じるべきかという教えがここの中で説かれているわけです。48下です。この煩悩というものによって引き起こされるそのような誤った状況というものの中に、私たち自身が自分自身が好んで足を踏み入れてはならないわけであり、すべてのものの現れというものはあたかも陽炎や幻や夢のごとくにしか存在しないのだということを理解することが大切です。そのような場合において愛や思いやりの気持ちを育んでも、そのような間違った心のアプローチの仕方というものをなくすことはできません。正しい知恵を育むということによってのみ、その煩悩というものを滅することができるわけです。つまりこの知恵というものは正しい根拠に基づいた心です。しかし煩悩というものは、それも煩悩が正しいということをよりの証明するよりどころがありません。つまり正しい根拠の拠り所があるものというものは、馴染めば馴染むほど大いなる力を発揮することになります。しかし煩悩のようなものは、どれだけ馴染んでもそれが正しいということを指し示す根拠を得ることはできません。そこで例えばこの悪い心が起きてきたとき、例えば怒りの心が起きてきたときは、それを鎮めることができる心というのは愛と慈悲の心です。 しかしながらこの大きなるこの無知の心を滅することができるのは知恵によってのみです。今48行を読み終わられました。以上で第4章が完了いたしました。そこで第5章承知という言葉です。この承知という言葉はこの憶念と承知という2つの心がありますけれども、これは自分の心の中にが悪い行いに入ろうとしているかどうかを監視するという作用を持つ心です。つまりこの憶念というのはこの注意深い心と注意深さという心です。つまり注意深く自分の心を見守る、そして煩悩が起きていないかどうかを承知といわれるこの監視作用の持つ力で守っていくわけです。そこでこの自分自身が悪い行いに入ろうとしているかどうかを見極めていく、常に見つめていくということをしていかなければなりません。第5章第1下です。第2下、第3下、4下5下6下。私たちの心がかき乱されているかどうかが見極めであるというところです。第7下、第8下、つまり私たちはの心が沈められているかどうかということによって煩悩が起きてくるかどうかが違ってきます。で心が9下です。10下11下12下、13下14下、忍耐の修行というものを考えてみるならば、この世の中では本当にこの害というものが存在しない、問題がないという状態は存在しません。ですから何らかの自分には快適でない状況というのは常に起きてくるわけです。そのような状況に対処するとき、すぐに心の平穏を失ってしまうというような状態になってしまうと、私たちは自分自身をさらに苦しみの中に貶めてしまいます。ですから自分の心というものをこの怒りに引っ張られないように、人間の知性を働かせて怒りに支配されないように自分の心を守るということをしてなければなりません。16下17下、そこで17下の私たちのこの心というものをよく見ていかなければなりませんけれども、私たちは普段五感を通して生じてくる知覚的なレベル、感覚的なレベルにおける喜びや苦しみというようなものにコントロールされてしまうという傾向があるわけです。そうではなく、私たちの心の中の本質である原初から存在する光り輝く光明の心というものを認識することができたならば、もちろん簡単ではありません。そのような心を沈めていくことができます。つまり私たちは自分の心の本質を知る必要があります。 この私たちの心の本質というものは清らかで、この対象物を知るということができる力を持っています。このような心というものは潜在的に常にこの存在しているわけですが、私たちは普段それを見極めることはできません。この般若心経の中に五蕴もまたそれ自体の自性による成立がない空の本質を持つものだと知る必要であるというふうに言われています。この五蕴もまたというこのまたという短い副詞、これは日本語の中にも中国語の中にもその般若心経の中にはありません。しかしサンスクリット語の中には五蕴もまたという副詞が入っています。それに従って私たちのチベット語の中にもまたということが入っています。つまり五蕴というものは人以外のすべての現象の代表となるものです。つまり人の無我というものが説かれているだけでなく、人以外の現象である法無我もまたここで説かれているという意味がそのまたという言葉には含まれています。つまり私という自我意識というものは全ての人が持っています。つまり私たちはこの心と体のこういう性要素の集まりとして自分に与えられた名前を持った人間であるという意識があります。そのような意識に基づいて自分には実体があると考えていますが、そうではなく人というものには一切の微塵ほどの実体も存在してないということがまず説かれているということをこう土台としてそれに基づいて法務がもまたここで説かれているということがそのまたという言葉で表れているわけです。そこでこの五蕴というものも、五蕴というのは私たちの心と体のことですが、そういったものもまた人というもの自我というものに実体がないのと同じように空の本質をもとに過ぎないというふうに言われると、私たちは非常にそれを理解しやすいと思います。つまり物質的な存在というものにも、例えば私たちの体のようなものですが、そのような体も単なる名前にしか過ぎない。私たちの体という名前が与えられているだけであって、体には微塵ほどの実体性もそこにはないと言われています。そこでこの地水火風と空と言われるようなこの五大というものを一つの構成要素として私たちの体は存在しています。そのような一つ一つの地水火風空というようなこの要素の一つ一つを調べてみても、その一つ一つがこれこそ私の体の実体であると言えるものを見出すことはできないわけです。ですからこの地水皮膚空というような、あるいは地水皮膚と言われる四大、あるいは五大を原因として生じてきた私たちの体もまた同じようにこの単なる体という名前を与えられただけの空の本質を持つものにしか過ぎないということが理解できるわけです。つまりその単なる名前として存在していると言われていますが、その単なる名前と言われている名前すら、その名前の中には実体性が何もありません。ですから全てのものがこの何もないと言われてしまうと、本当にこのそれ自体の側から存在している実体を持って存在する事象というものはこの世の中には何一つ存在していないということが分かります。そこで書店法輪の中で説かれているこの4つの聖なる真理の中で、この苦しみ、そしてこの苦しみ、すべてのものは苦しみである、そして諸法無我である、そして一切皆苦である、そして無我である、空であると言われているこの一つ一つの特徴というものを考えてみるならば、私の体、私の心というような時、その心と体というものを所有している実体のある自我が別個のものとして存在しているというような感覚を私たちは常に持っているわけです。そこで五蕴と全く別個の実体を持った自我がそのような心と体の所有者として存在しているというような感覚を持ちがちであるわけですが、そのようなあり方をよくよく分析し考えてみるならば、 決してそのような実態を持った御恩と別個に、私たちの心と体と全く別に存在している実態を持った自我というものは存在していないと言われているわけです。そのような自我の捉え方というものは、ほとんどの場合非仏教徒たちが捉われている考え方です。つまり自分自身の自相による、自分の持っている特徴によってそれ自体が存在しているのか、あるいは自分の自相ではなく自分以外のすべての原因や条件によって存在するという存在の仕方があるのかということを考えてみるならば、そのようなものは一切存在していないわけです。つまり御運もまた自称による成立というのは他のものに依存しないそれ自体の側からの成立ということを意味していますので、それこそがつまり空という本質を持つものであるということを正しく見極められたと、正見五運開空という部分に当たる部分です。そこでこの私たちの体というもの、あるいは物質的な存在というものをこの瞑想の対象として選んだ場合においても、この私たちの見ているその物質的な対象ものというものは一切の実体性もないということを理解していかなければないわけです。そこで色即是空、空即是色という言葉がありますが、つまり私たちは物質的なものというものはそのように例えば御恩を例にとって今私たちは考えましたけれども、そのように一切の微塵ほどの実体を持たないものである、すなわち色即是空という言葉です。そしてそれをひっくり返しますと、空であるがゆえに全てのものはこの世の中に存在することができるわけです。ですから私たちはこの色即是空、空即是色ということを理解するとき、そのありようというものを考えてみるとき、空であるがゆえにという意味は縁起というものに基づいた空というものを私たちは理解していかなければならないわけですから、つまりそのようなことを考えてみるならば、空であるがゆえに全てのものは他の原因や条件に依存してこの世の中に生じてくる、来たわけですから、その空であるがゆえに物質的な存在というものが存在することができるわけです。ですからこの原因とさまざまな条件というものが集まったということによって、この世の中にはさまざまな現象が存在することができるわけです。つまりこのようなものであり、そのような世俗のレベルでは確かに存在している、例えば自分、あるいは自分を構成要素である自分の体、そのようなものはすべて世俗のレベルにおいては存在しています。このような分析をしてみることは非常に大切なことです。これを何度も繰り返し考えてみてください。三世におわすすべてのブッダたちもまた般若波羅蜜を完成させるということによって、この無常消灯学を得られたのであるという部分が出てきます。その般若心経の中の文も、本当にすべてのブッダたちというのはこの一瞬のにして、この消灯学というのは完璧なる悟りの境地ですが、それを実現されたのではありません。つまり徐々なる段階を通してガテガテと言われているこの5つのマントラに唱えられているように、少しずつこの心の汚れを召していった結果として、私たちはそのような境地に至るということができるわけです。そのように毎日空に対して瞑想をする、その分析的な瞑想をするということによって、理解を深めていくことができできるわけです。17ゲだったと思いますが、18ゲ、19ゲまでいっています。もっとずっと下ですかね。 シャンティデーバがこのテキストをお解きになられた理由というものは、もともとこの1ヶ月の中にこの出家者の方々が告白懺悔をする儀式というものがあります。そしてそれ以外にはすることがないというような状況ではいけない。そこでこの出家者の方々の中にはこの本当にこの仏法の教えを聞いて、そしてこの自分が成した悪い行いというものを清めていくということをしていかなければならない。ただしかしそれだけでは十分ではないということをおっしゃられて、そして釈尊ご自身がこの告白懺悔をするということだけではなく、そういった教えを聞いて実際の実践をしなければならないということも同時に説かれているわけです。シャンティデバがおられた時代に、この実際にこのナーランダ総院の中でシャンティデバという方はごく普通の状態では本当のすごい修行者には全く見えていけなかったわけです。そこでシャンティデバはただ食べて寝てこのトイレをするだけの人だというふうにバカにされていたと言われています。しかしながらその後でこのある時その懺悔の儀式の時にこのシャンティデーバをいじめようという企みがありまして、その他のお坊さんたちがシャンティデーバに法を説いてくださいということをわざというわけです。そして恥をかかせようということを考えてそのようなお願いをしたわけです。そしてそのような時になりまして、とても素晴らしい法を説くことなどできないというふうに思ってそのようなことをしたわけですが、実際にはこのシャンティデーバはその場に座られて非常に素晴らしい法を説かれたわけです。そこでこのシャンティデーバは非常に優れた瞑想を実は隠れてしていたということが分かったわけですが、そのような逸話も残っているわけです。つまり本当に私たちが実践をする修行をするというような時には人に分かるようにするということではなく、本当に隠れて素晴らしい修行をしている方々がおられたと言われています。今第23行を読まれました。ちょっと先戻ってからもう一回お読みになられましたので24行です。25です。第26行27行28下29下30下。そしてこの憶念という心、この注意深さの心ですが、それを私たちは承知という心と結び合わせて使っていかなければなりません。このもし自分が主として仰ぐ人たちには、この主となるためにラマとなるために必要とされる資格というものが述べられています。ですからラマラマとよく言いますけれども、ラマが備えていなければならない資質というのは自分の心が沈められているということ、そして正しい行いをしているということ、そして心が非常に沈められているということ、そして弟子よりもこの優れた知識を持っているということなどが挙げられています。そして昔チベットの中ではこの 次第にこの仏教徒だけではありませんけれども、どのような宗教の指導者たちであっても本当に初期の段階では自分自身が実践を積まれ、そして知識を蓄えていく。それは本当にこの例えば畑に物を種を植えて何かが育つということに非常によく似ています。ですからある日突然素晴らしい知識を得るということではなくて、それは本当に長い時間をかけて育てていかなければならないものであるわけです。本当にこれはそのようなふうにしてこう自分自身の中にこの喜びを持って実践をするということによって育てていかなければならないことです。ですからこのもし将来的にまたドライラマ法がまた次の生まれ変わりが生じてきたという場合においても、本当に修行とそういう修行をするという段階を踏まえて初めてこの釈尊のような素晴らしい段階に至ることができるわけです。ですから本当にある時その時に昔ある時にこの法要をまとったこのある出家者の人が現れました。そしてこのモンゴルに行かれた時の話ですけれども、大きな絵が描かれていたわけです。そこに大きな口を開けたラマが口を開けていて、その中にこのそこの人民がこう食べられていくというような絵が描かれていました。それは本当にラマがこの弟子たちをこう搾取しているというような、そういったことを表した絵であったわけです。ですからこの仏教徒のラマであったとしても、時々にはこの西洋社会などに出ていった偉いこのラマと言われるような人でも、次第にそのような世俗の赤にまみれてしまうというような人もおられます。ですから決してそういうようなことになってはなりません。つまり菩提心と空というものに修行を積んで初めて優れた生と言われるわけです。ですからそのような世俗の赤にまみれたような状態の人をラマと仰いではならないわけです。そのような過失を備えた人を、その人には過失があるのだということを見極めなければならないのは私たち弟子の立場にあるものです。そこでこのラマの備えているべきこの資格というものには10のものがあると言われていますが、そういったものを私たち弟子の立場にあるものが本当にこの人をラマと仰いで、師と仰いで良いのかどうかということを長い時間をかけてでも調べていかなければならないと言われています。そこでグル50下のグルヨーガというのもありますけれども、このグルに捧げる来参などがありますが、そのようにグルというのは先生という意味ですが、上司あるいはラマという言葉、皆道義ですけれども、そのような人たちがちゃんと自分の先生となるべき資格を備えた人であるかどうかを私たちが調べなければなりません。例えばミラレパでもそうです。ミラレパというのは昔のこうチベットにおられた非常に高い境地に至られていた修行者であったわけですが、その先生であったこのナローパなどの教えによって非常にたくさんの苦行的なこの実践というものを与えられます。ナローパももちろんナランダ僧人らのナランダ僧院の優れた学生の一人であられました。本当に優れた知識を持った修行者でもありました。そして非常に高い地位にこの上られた時に、やっとこの弟子たちにさまざまな教えを説かれるということを始められたわけですけれども、つまりまとめますならば、この資格をきちんと備えたラマ側につくことが必要だということです。きちんと解説をすることができるという人であること、そのようなことをきちんと自分の実践と口で説く教えが一致しているということ、そのようなことも必要とされます。単にこの解説をするという場合においても、この経典論者などに基づいてきちんとそれを自分自身がこの学んでいるということ、そして自分の体験として身につけて体得されているということ、 そしてこのシャクソンのように自分自身の心の連続体を沈めた方であるということ、それが一番大切な部分ですが、かき乱された心を持っている人から教えを受けるというようなことはできません。ですのでこの弟子もそのようなことを知った上で、そのすべての資格が備わっているかどうかを見抜いていかなければなりません。そこで三重下ですけれども、内側の条件としてはどのようなものが必要とされるか、弟子の側としてもどのような資格を備えていなければならないか、そういったものがここで述べられてきています。31下32下34下、ですからなすべき行いと捨てるべき行い、これを知ることが大切です。つまり自分自身がどのような実践を正しく行っていくのか、過失なく正しい順序で正しい修行をしなければならないと言われています。38下39下40下41下。一般的にはこの毎日の生活の中でこの歩いたり何をしている、どのような動作をしている時でも、このなすべき良き行いと悪い行い、なしてはならない行いというものを自分自身がきちんと把握しながら全ての行いをしなければなりません。41下ですが、そのように私たち自身が正しい行いかどうかを見抜きながら、その行いに正しい行いに従事するということが大切です。42下43下44下、54下45下、どのような行いをするときでもこの人に対する敬意を忘れてはなりません。 55下、56下です。自分に対してこの害を与えてくる人であり、あったり、あるいは悪口を言ったりする人たちが現れたとしても、その人が煩悩に支配されてしまったがゆえにそのような行いをしているのだということを考えてください。そのような悪口を言われたりひどいことをされたからといってその人に対して怒るということは正しいことではありません。56下です。57下、空の見解というものと常にこの自分の心の中に維持しているならば、この執着や怒りの心に引きずられることはありません。自分はさておいて、そして利他の行いをするという心を私たちは目指しているわけです。58下59下60下、私たちはほとんどは自分の体というものにすごく執着をしています。そして衣食住、そういうものを求めているのも全て自分の体を守ろうということからしているわけです。そこでこのようなアドバイスがここでされているわけです。61下ですが、私たちの体というものはこの四念住の中でこのような体について瞑想するということを行っていきますけれども、私たちは普段この自分の体が非常に清らかなものである。そして男性女性、男性ならば女性に対してすごく素晴らしい体だということで執着を持つことによってこのさまざまなことをしてしまうわけです。そうではなく実際に考えてみるならば、私たちの体というものは非常に汚いものばかりが詰まったズタ袋のようなものであるという教えがここで説かれてきます。つまり清らかさというものは私たちが自分の間違った心のアプローチの仕方によって作り出した考えに過ぎません。ですから本来的にはこの中、自分の体の中に何が詰まっているのか、本当に口から食べたものも下から出るときにはこんなに汚いものになるという教えがこの中に出てくるわけです。つまり私たちの心というものは清らかで汚れのないものであると言われていますけれども、私たちはこのように全てのものを見るとき本当に間違ったものの考え方に侵されているということが分かります。釈尊がこの師匠体の教え4つの聖なる真理と説かれたとき、この釈尊ご自身がそのような教えに基づいて体験に基づいた教えを説かれているわけですが、そのようにして悟りを開かれた、その歩まれたご自身の道を私たちに示しておられるわけです。釈尊は一般的に言うならば、この本当にこの釈尊のご一生というものがこの伝記のような形でパール語の経典の中に書かれていますけれども、この本当に何を実践されたかというならば、菩提心とこの空の理解を育むということをされたということは非常に明らかなことであるわけです。それによってこのさまざまなこの世の中にある間違ったもののありようというものを捉え、それを正しく見るための知恵の目を開かれたということです。ですからそのようなことをなすためにはすぐにそういったものを私たちも真似してできるというわけではありません。この世の中にある他の宗教に信心をしている人たちもこの神の存在というものを信じて、全てが神のご意志によって生み出されているというような考え方をしている人もおられるわけです。そこでこの実際には今されたよう ようにこの眉間のところに実体のある自我というものをそこに瞑想することによってそれを破壊していくというような瞑想の仕方をするという人たちもいるようです。ですからこの御運というものと別個に存在する実体を持った例えばキリスト教の魂のような捉え方、このキリスト教の方は最後の宣告というものを信じていますけれども、それによって神様によって判断されて天国か地獄に落ちるというふうに考えているわけです。南アメリカの中でキリスト教の神父さんがに会ったことがあります。本当に素晴らしい方でしたけれども、本当に優れた方でしたが、何年も前からの古い知り合いの一人です。その方がおっしゃっていることに、私がいつもその人をこうちょっとこうからかっていじめるふりをするわけです。ダライラマというのは本当にこうやって意地悪をしてこの冗談を言う人がこのダライラマ法王ですというようなことを言うので、私も同じことを言って、この方はそのようなことをするこのキリスト教の神父さんですというようなことを言い合って笑っている間柄です。その方がダララムサラに来られたことがあり、ある日お話をしていた時、古い知り合いですので、あなたはキリスト教の神父でもう天国にもう行きそうになってますよねということを言いますと、その方はこのダライラマ法はまた別のところに行かれるんじゃないでしょうか、もしかしたら下に行ってしまうかもしれませんねというような冗談を言い合った中です。今ではもうかなりのご高齢になりました。本当に健康もちょっと害しておられると聞いていますので、その方が良くなるように祈願をしていますが、この魂と言われるもの、この魂を信じているのがこのキリスト教の方々ですけれども、もちろん私たちは現在のこの時代においても、そのシャクソンが在世の大昔においても、この自我というものに実体性がないということを解きになったのは、この広い世界の中でシャクソンだけしかおられません。ですからこの広い世の中を見渡してみても、そのような深い深淵なる教えというものを自らのお力で、瞑想とのと修行のお力で発見されたというシャクソンに対する心からの礼賛げがたくさん述べられているわけです。そこでそのようなこのシャクソンに対して悟りを開かれた後、四十九日間教えを説かれなかったと言われていますが、そのようなシャクソンに対してどうぞ教えの法輪を回してくださいというリクエストがあって、そして初めてこの領受線において一番最初の法輪はベンナレスでしたけれども、サールナートでしたけれども、そこで4つの聖なる真理が説かれたわけです。そこでこの37道法の教えの中では、まず一番最初の段階においてこの四念住という教えが説かれています。つまり悟りに至るための37の実践方法というものが説かれているのが37道法の教えというふうになっていますけれども、その四念住というのは4つの注意深い考察という意味です。それの第1番目が体についての注意深い考察をしていくわけです。私たちが普段清らかであると思っている体がどれだけ醜いものであり汚れたものであるかということを瞑想を通して理解しているわけです。そこでこの4つの聖なる真理ですが、この4つの聖なる真理をまず知る必要があるとシャクソンは説かれています。つまり第一の真理である苦しみが存在するという真理、つまり苦しみがあるということをまず私たちは知らなければなりません。そしてその苦しみには原因があるということを知らなければなりません。それが第二の真理です。そこでこのようなまずこの4つの真理のありようを理解するというのが第一の段階となってきます。そこで私たちがなすべき正しい実践と、なしてはならない悪い行い、それを正しく知らなければならないというのが、この37道本は7つのグループに分かれていますけれども、その第一のグループが四念処、第二番目のグループが四正言と言われますけれども、平たく言うならば 4つの完全なる取捨の行いと言われます。つまりすでにしてしまった悪い行いを浄化する、そしてまだしてない悪い行いを防ぐ、まだしていない良き行いをこれからする、すでになした良い行いをさらに高めるという行いに入っていきます。そのようにして私たちは修行していかなければなりませんが、例えばこの種を、何らかの花の種を受けた時に、植えた時にこのお水を与えたり肥料を与えたりするという部分に当たるのが、こういったこの修行の一つ一つとなっているわけです。自分自身の心というものをかき乱されたものを沈めていくための一つ一つの一歩一歩でなっています。私たちの現在の心というのは間違ったものの考え方をしている心となっていますので、正しい心というものを対策方法として講じることによって間違った考えを正しく変えていくことができます。ですからこのようにすべての煩悩には間違った心のにを克服することのできる対策の力となることのできる正しいものの考え方が存在しています。そこでこの第4の真理、第3の真理であるこの苦渋滅道滅退といわれるこの苦しみが完璧に滅した境地というものが存在するという真理です。その境地に至るためには私たちが正しいものの考え方を知り、正しい修行道を正しい順序で行うということをして初めて私たちは苦しみを完璧に断滅することのできる、断滅した境地に至ることができるわけです。ですからこの対策を講じることによって滅した煩悩というものは再び頭をもたげてくるということはありません。すなわちその境地に至ったとき、私たちは初めて永続する幸せの境地に至ったということになるわけです。ですから対策を講じてこの煩悩を滅するというのはそのような意味があるわけです。つまりそのようなこの滅退の境地に至るということは、本当にこの論理的なものの考え方に基づいてその煩悩を悪というが間違った心であるということを認識した上で正しい対策を講じることによって至ることのできる境地となっています。ですから悟りにしろ、この苦しみを滅するということにしろ、すべてはこの原因と条件に依存して目的を達することができるわけです。そこでこのようにして達成することのできるこの悟りの境地というものに至るためには、この4つの整理のある真理の一つ一つの真理が持っている4つずつの特徴というものに瞑想していかなければなりません。つまりこの第一の真理であるならば、無常、苦しみ、空、無我というこの4つの特徴というものに対してこの掘り下げた瞑想をすることによって、この第一の真理を理解することができるようになります。つまりこの対象を知ることのできる心というものを私たちは本来的に持っているわけですから、どのようなものを対象として選んで瞑想するにしても、その対象物のあり方というものを私たちが突き詰めて分析し考えるということによって理解していくということをしていかなければならないわけです。つまりそのようなことが全ての修行の道ということになります。なくすべき心の汚れというものを、そのそれぞれの段階においてなくすべき汚れというものが説かれているわけであり、私たちは自分自身の状況に見合った時点でのなくすべき汚れというものを理解していかないく上で、理解した上でその汚れを滅していくということをしていかなければなりません。つまりそのようなことに基づいてこの37道本といわれる悟りに至るための37の実践が説かれているわけです。こういったものに本当にこの自分自身が熱望を持って実践するということによって、私たちはこの悟りに至ることができるわけです。つまり私たちが今まで囚われてきた実態というものは、どれだけ分析して探してみてもどこにも見つけることができないということを理解することによって、私たちはその理解というものを少しずつ掘り下げて深遠なものへと深めていかなければ ければなりません。つまり、単なる名前のみとして存在する自分、自我、私というもの、そのようなものでしかないということを瞑想を通して心に馴染ませていく必要があるわけです。つまり、この空ということに対しても時空と他空ということが言われています。つまり、この他空というものは、例えば物質的な存在が空というものによって空になるということではなく、時空ということが述べられているように、物質的存在、それ自体の本質が空なのであるということが経典の中で述べられています。ですから何か他のものによって、空でなかったものが空になるということではありません。すべての持って、現象が持っている本質が空であるというものが本来的にあるわけです。それを私たちが知恵の目が曇っているがゆえにそれを理解することができず、単に私たちはその対象物の空を直感によって見抜くということができずにいるわけです。ですからその曇った目をこの清らかにするための実践というものがこのようにたくさん説かれているわけであり、そのような修行の道というのはゲルク派の中でもそれ以外の宗派の中でもその修行の仕方というものは同じです。本当にゲルク派だけの教えということではありません。サキャ派でもカギュ派、ニンマ派、そのすべてのジョナン派でも知るべき、私たちの知るべきこのものというものは、知恵というものは同じです。このラマ一人のこの弟子という方がたくさんおられますけれども、そういった弟子たちがこの理解するべきことというのはこの共通の部分が土台としているわけです。例えばこの世俗の真理、そして究極の真理というものが説かれているのも、サキャ派の中でも同じ教えが説かれています。つまりアーラヤ式というものがありますが、アーラヤ式というのは有識派で説かれているこの第6番目の意識と言われていますが、その中に私たちのこの積んだ業の実家というものが積まれていくというふうに言われます。そういうことに関する解説としてもサキャ派の中では教えが説かれていますが、そういう部分というものの中でその解き方、解釈方法というのが違ってくるのは非常に二次的な部分となってくるわけです。私もさまざまなこの哲学的な見解としてさまざまな学派のテキストを私自身も見ています。例えばバーバ・ヴィヴェーカなどの説いているものも読み、そしてナーガルジナの説かれている最も高い奇病派の中間派の説いている空の解釈というものも読んでいるわけです。しかしそのようなものの中にもなんかの捉え方との一つとしても、そのより下のレベルの哲学的な考え方を読んではならないというようなことをおっしゃる方もいて、非常におかしいですけれども、私たちはそういったすべての見解を理解するということによって、より高いレベルの見解というものを理解することができるわけです。一般的に説かれているそのすべての見解の主張というものをきちんと理解していくということが大切です。そういうようなことも時々生じてくるわけですが、サキャ派のテキスト、俗人のテキスト、訓権ラブジャンパの説かれた教え、そしてまた別のラマの方が説かれた教え、そういうものもサキャ派の道と結果の教えというものも学び、さまざまなテキストを見るということが全体的な目を養うということで非常に役に立つわけです。そのようなことを全部こう知っていて、そしてこう全体的に考えることができるということが非常にこう役に立つことです。一つの派だけに固執して、その派の教えだけに勉強するということではいけません。 この大麦の芽を種を埋めたならば大麦だけしか出ません。しかしいろいろな種を植えてみることでいろいろなことを知ることができるわけです。本当にこの実践者というものは本当に広い目で、さまざまな広い目で見るということが必要とされます。偏見にとらわれることなく、この対象物の空だけではなく、それを見ている主体者の心の空をも考えるということをしたりするということももちろん必要不可欠なことであるわけです。そこでこのどこまで行きましたか。この体の体は実際には不浄なものであるということを説かれている部分です。60下ぐらいのところからあったと思いますが、65下です。66下、67下、69下、70下、ちょっと終わりそうにありませんとおっしゃっています。この章、この章はちょっと下が多いのですので、71下、昨日のも出てきましたけれども、この心を訓練するという修行をしていく上で、このたとえ私たちが逆境に立たされたとしても、その逆境を悟りへの道の一つの条件として使っていくということができるようにならなければなりません。これは心の訓練からの教えです。72下73下、73下のところまでで今日はおしまいにしたいと思います。エコーの芸を唱えています。最も尊い宝のような菩提心のまだ生じていないものが生じ、生じたものは衰退することなくますます高めていけますように。以上で今日の法話会を終了いたします。